はようございます、何年か前に私がアメリカに行ったんですけれども、アメリカに着いた時に、もう早速空港からレンタカーのとこ行って、そしてそのレンタカーの契約をサインしようとしている時に、そこの方がね、保険入ってる？って、そしてその言い方が保険入ってる？ってちょっと怖いような言い方で、で僕は、入ってないんですけど、いや、もしね、この車潰しちゃったら全部あなたを個人で払うことになるんですけれども、それでもいいでしょうかって、うわーって、そしてそれがちょっとな、いくらぐらいするんですかって、いや3万5千ドルなんだけれども、もしこれを潰したらどう大丈夫なんですかとか、なんかそう言われちゃってね、結局もう怖くなっちゃって、保険買ったんですよ。かなり高い保険、そしてもうなんかね、もうレンタカーは このぐらいの金額で収まるかなと思ったら、もうとんでもないような、高いものになってしまって、もうあっちゃーやられたというような気持ちで、一応頑張って全部払って保険も買ったんですけれども、日本に帰って、そして友達その話してたら、聞かれたのは、どうやって払ったんですかって、クレジットカードで払ったんですけど、クレジットカードの会社の名前を教えてって、それも言ったんだけど、あ、それゴールドメンバーですかって、はい、一応、そうなんですけど、それだったら保険自動的に入ってるんですよ、カードの中で。あっちゃやられた、何百ドルもやられた、もう入ってたんですよ。そして今日の話は、イエス様主として受け入れてるんだったら、ある世界最大素晴らしい保険 にもう入ってるんですよ。焦ることないんですよ。もう入ってるんです。そしてその保険の契約はどこに書いてあるかと言いますと、詩編の91、具体的にどういうもんなのか、そしてどうやってこの、保険が効いてくるのかっていうのは、ここに書いてあるんです。詩編の91の1節からもう最後の方まで、書いてあるんですけれども、皆様、一緒に読めたらいいなと思ってますので、今日読んでくださる方は誰でしょう。あ、じゃあ、みんなと一緒にお願いします。一斉の。
糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、 私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。
そして鍵となるのは特にこの一節なんですけれども、もう一度読んでくれますか。
意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る、うんうん、
特にあの、隠れ場って書いてあるんですね。隠れ場って、そしてこの保険の名前はそれじゃないかなと思うんですね。隠れ場っていう、特もうあのこの保険に入っていくと何があっても、どんな大変なことあっても神様がもう隠れて守られるような場所を用意してくれてるんですね。あの私近所散歩してると、あの、あちこちある家にあのなんか貼ってあるものがあるんですけれども、子どものためなんですね。もし変な男に追いかけられたり、なんか、まあ、痴漢みたいな人がおったら、この家は安全ですよって、ここピンポンしても困った時だったらそこで隠れることができるよっていう、そのようなものが みんな見てますでしょうか。そういうようなものなんですね。何かあった場合、ちゃんとここで隠れて、そして秘密な場所でそこで守られるって、そういうようなものなんですね。そしてこのような守りの場所っていうのは保険とちょっとまたこの地球にあるような保険とまた違うものなのは、保険だったらお金を出せばこの日からこの日までっていうような決まってる時間なんですけれども、神様の保険がちょっと全然全く違うようなもので、だって何かの保険に入っている方いますでしょうか。何かの保険で車の保険の、はいはい、そこの保険会社の人と愛し合ってますか。名前も知らないでしょ、ね、それが神様の保険と違うの。神様の保険っていうのは関係として与えられるようなものなんです。そしてその関係から守りが来るんです。お金からではなく、その関係から支えてくれる、守ってくれる、そのような保険なんですね。そしてそれだけではなくて、保険の会社やったらと契約すると全部細かい字なんだけれども、もう条件が全部書いてあるんですね。細かい、なんかし、もうちょっと読もうとすると眠たくなるようなブワーって書いてあるんですけれども、神様の保険はそれと違ってて、信頼するとその日どうしたらいいのか教えてくれるの。先ではなくて、信頼するとその日その日、別に先考えすぎなくてもいい、その日。そしてなんか3ヶ月先半年後大変なことあるんだったら、もう焦らずに今日はこうした方がいいよって、今日、そのような信頼に基づいたような保険なんですね。そして今日詩編の91読んだんですけれども、多くの詩編の、言葉はダビデっていう方が書いてくれたんですけれども、この場合は多くの人が考えているのは、これはダビデではなくてモーゼだったんじゃないかなっていう人が多いんですね。そしてどうしてかというと、まあ、読んでみると分かるんだけれども、この、いろんな攻撃っていうのは、まずモーゼは生まれた時に隠れ場は、器だったんですね。お母さんが作った器にそれが川に 入れて、そして蓋をつけて、そこで隠れてたわけやので、これはねモーゼの書いたものじゃないかなと思うんですね。そしてモーゼが経験したものですので、どうしてもモーゼの人生経験としてこの契約が書かれたんですね。ですからこの意味をもっと深く理解したいなと思うんだったら、またモーゼの人生をまた読んでから、またこれを見ると、ああなるほどっていう、彼がこういうものを通ってきたから、こういうもんなんだなって。そしてこれで分かるのは、神様はうまく私たちの人生の成功したことも失敗も全部使える。そしてそれ通して私たちが信頼、深い信頼な関係を作れるっていうようなものなんですね。全部神様うまい、もう10年前の失敗うまくそれをねリストラして、そしていいものにしてくださるって、そのような神様なんですね。そしてもう一度一節読んでくれますか。
意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る、
全能者の陰っていう場所なんですけれども、ちょっと写真も見せてくれますか。それとまあこれ誰かのイメージなんだけれども、周り振ってんだけど、この人は、まあ、ホームレスなんだけれども守られてるっていうような、ものなんですね。そして私たち気をつけないといけないのは、誰かがとんでもないような失敗してしまって、めちゃくちゃなことをやってしまって、私たちが、もう偉そうに「最低、あの人あんなことやるなんてもうショックだわ」とか何か思うかもしれないけれども、ひょっとしたらあなたが守られてたから同じ失敗に落ちなかった。神様はちゃんと保険が効いてて守ってくれてたから、私たちがその人の失敗を裁くべきではないと思うんです。同じ環境、同じ育ち、同じようなプレッシャーかかってきたら、ひょっとしたら私たちも同じような失敗、してたんじゃないかなっていう可能性があるんですね。ですから私たちはこの保険のことを考えると、本当に謙遜な心を持つべきではないかなと思うんですね。この保険はかなり、もう一度最初からちょっと読み出してみてくれますか。
意図高き方の、隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る、私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである、
まあこれいいなと思うんだけれども、これずっと読んでると、どうしても頭の中にボーンって入ってくるのは、この場所どこ行きたい、神戸にあるんやろうか、あるんやったら飛んでいくわって。この場所はね、そして今最近ツアーで流行ってるんですけれども、なんかパワースポットっていう、なんか沖縄行くとこの場所行くと力が来るって、なんかそういうようなものが全国、なんかそういう地図があるんですね。パワースポットって、もう神様のパワースポットあったら飛んでいく人はいますでしょうか。すぐそっち、僕行くよ、もうそんなとこあるんやったら、もう大変な時になったら、あそこってもううわーって言って入って、はーって、もうね、もうすぐ行く。住所はどこなのこれ、あるんやったら行くわすぐって、どうしてもそれを僕考えてしまうんですけれども、事実はこれは、そういう具体的な場所ではなくて、霊的な場所なの。霊的な場所なんです。そしてイエス様、主として受け入れてるんだったら、誰でもその全能の神様の影の中にあるような場所に入ることなんですね。ですから、 次が出てくる質問は、じゃあどうやってその霊的な場所を私がしょっちゅう行けるんやろうかっていう、それが大事じゃないかなと考えてしまうんですね。そしてこの場所、これも計算に入れないといけないと思うんですけれども、もうかなり具体的にどういう場合守ってくれるかってバーってずっと書いてあるんですけれども、どうしてこのような保険が必要かっていうと、どうしてこのような守られた場所が必要かと言いますと、実際大変なものがあるから、実際嵐があるから、実際もうとんでもないような危険なものがあるから、私たちこのようなものが必要なんですね。2、3年前に私が一人で横浜、私育ちは横浜ですので一人で横浜行ったんです。そしてもう一度子供頃行ってた場所を見てみたいと思って、ですから子供の時に遊んでた公園行ったり、いろんなとこに行ったんです。氷川丸っていう船がそこにあるんですけれども、山下公園で私の親が、それを乗って日本に来たんですね。ですからそれを乗ってなんとなくすごい不思議な気分になって、なぜ言うと私もう本当にもう本当にチビやったんですけれども、なんかそういうなんかここにいたんちゃうかっていうような変な雰囲気があって、記憶はないんですけれども、まあ、そこ行ったりしてて、そして今度は結構、どうしても行きたいなと思ったのは産業道路っていうところなんですね。そしてどうして産業道路に、行きたいと思ったのは、理由は16歳17歳の時に、その時代の暴走族とそこで私たちが暴れてたんですね。オートバイで飛ばしてて、そしてそこに駐車場があって、そしてそこでもう300台ぐらいが入ってきて、そしてそこで今度はカッコつけたり、またフロントアップしたり、大きな音を出したり、そしてまたは産業道路で何キロ出るかっていう飛ばしたり、そういうことをやってたんですね。そして分かんない、16歳の時だったのかな、私が人の、大きなオートバイを借りて体験したのは200キロ出した、そこで、そして200キロ出して、今でも覚えてんだけど、もう200キロ出た時に嬉しくて嬉しくて嬉しくて、もう電信柱がピュンピュンピュンピュンピュンピュンって飲んでいくし、なんか嬉しくて嬉しくて、これは気持ちいいって私思ったんですよ。今になるとアホんちゃうかって、何してたんだろうって。今私は多分日本の世界最大遅い運転者じゃないかなと思うんですね。だから今そう、あとびっくりしたの、産業道路ちょっと見たんだけどね、あんまり長くないんですよ。どうやって200キロ出したんやろうかって。これだったら今のロブやったらもう60キロ出せるか出せないかっていう、何が変わったかっていうと、人生経験なんですね。お葬式何回もやったことある。ちょっとしたことで下手したら人間が死ぬんだって見てるんですね。それだけではなくて、いろんな若い時のオートバイの事故を私経験したんだけどね、今でもね、雨降る前に感じるんですよ、折れたとこね。ですから結局いろいろ経験したから、そんな軽いもんじゃないんだなって人生ってだんだん分かってきたんですね。14歳の時16歳の時に私がもうしょっちゅうね恋に落ちてたんですよ。もうあの人って思って恋に落ちてはあってけど、もうこの仕事やってて悩み相談も30年間やってて、だんだん見えてきたのはね、恋に落ちてしまうとねボロボロになる可能性もあるんだなって たっぷり見てきてるんですね。ですから私の恋に落ちる部分っていうのはね、壊れてる今。恋にゆっくりゆっくり気をつけながら流れていくと、それは考えられるけど、これやーっていうのはね、人生経験からもう何十人何百人かもしれない恋に落ちて裏切られたっていうのを私が悩み相談師として受けてるわけだから、そのもう気楽にバーンってこれっていうものがね、ちょっと違うんだよね。今になってくると結婚っていうのは、ああ結婚しちゃったって思って、けど結婚っていうのは一緒なんですよ、生きてる限り。ちょっとこれはね、そんな軽いもんじゃないんだなってだんだん年取っていくと分かってくるんですね。恋に落ちるっていうのは場合によって骨が折れるのよ。それでそれが分かってしまうんですね。ですからこの詩編91、若い時はね、これも読んだ気を、もう読んだと思うんだけど、その時代何これって、なんかつまんないな、なんかいろいろ変なこと書いてあるなって、そういうか軽く読んでたんですけども、今になるとね、神様の影の場所で守られてほしいっていう気持ちが強いんです。もう何かあった場合、守られた場所があるんだって欲しいって、今はその気持ちが非常に強い。皆さんもどうでしょうか。そういう神様を守ってくれてる隠された場所が欲しいっていう人いますでしょうか。もうね、人生経験していくと、人生そんな軽い簡単なもんじゃないんだなってだんだん見えてくるんですね。ですからそういう場所、そういう守りがいるんだな。何回もこれ経験したことはあるんですけれどもね、もう道渡ろうと思って、そっち見て大丈夫と思って、もうそして渡ろうと思ったら、車がふんって通ってきた。あれってもうやばいって、もうこの近くにフンって取ってきた、もう一瞬早かったら僕がアウトなってるなっていうような、人生っていうのはそんな気楽な簡単なもんじゃないんですね。私たちが守りがいるんです。もう神様の守り、そういう隠された場所、守られた場所っていうのは非常に大切じゃないかなってだんだん思うようになってきてるんですね。そしてこの場所っていうのは、もうさっきも言ったんですけれども、目で見えるような場所ではなくて霊的な場所なんですね。そしてこれも結構あるんじゃないかなと思うんですけれども、KBF 来て、そして賛美をしてて、歌っててメッセージを聞いて、そしてその場所を体験してない、その場所知らない、ただ歌として歌ってる、そして歌いながら、誰今日誰来てんだろうって、周平眠たそうやな、なんか昨日あったんやろうか、ね、あれいろいろあって、おガマも来てる、おガマ久しぶり、お嬉しい、ガマさんだ、ハローって、いろいろ、あの人と付き合ってたのにいつも2人で来てたのに今日1人で来た、なんかあったんちゃうかってか、なんかね、で結局神様の教会来たわけなんだけれども、シークレットプレイスには入ってない。そしてそのまま話を聞いて、これ終わったらどこモッコス行くか、王将、いや最近王将食べてないし、そっち行こうかな、けどいやあれ油が多いからな、でそれ結局来て歌ってメッセージを聞いて、けれどもシークレットプレイスは知らない。そしてどうやってそこに行けるかっていうのは分からないっていう人も結構いるんじゃないかなと思うんですね。ですから来て浅いレベルで出て行ってしまう、そして強められてない、 励ましをもらってない。なぜ言うとシークレットプレイスには入ってないんですね。私も、しょっちゅう落ち込むような人じゃないんです。かなりよっぽどひどいことが次から次から重なっていかないとそこまでも落ち込まないんですけれどもね。けれども人生の中ではもう病気してしまってもう体がボロボロ、それだけではなくて、いろんなものが一気に重なって、これもあってあれもあって、それで結局あんまりにも攻撃とか問題が多すぎて、私がもうこんなようになってボールになって、そして自分の机の横のところに倒れて泣いてることも経験したこと何回かあるんですね。もうほんまにこれは最低っていうような、自分がこれで終わるんやろうかっていう、何回もこれを経験したんだけれども、今その経験を感謝してる。なぜ言うとそこまでになるとシークレットプレイスがあるっていう発見ができるの。あるんだって。そして周りに嵐があるのに、周りは暗い話しかないのに、自分が何かそこで守られているっていう、そういうものがあるんですよ。今日話している保険がそういうようなものなんですね。守られているって、そして泣いてるかもしれない。もう人生は本当に今日終わってもいいんちゃうかっていう気持ちがあるかもしれない。けれどもその中には自分が一人ぼっちじゃないんだ。神様の影の中にいるんだ。そしてそれが不思議なね、もう喜びがその中にある。変な喜び。もう私何回もこれを一番最悪の状況に落ちてんのに。この影、神の影の中に入っているわけだから、そのシークレットプレイスに入っているわけだから、何かね、逆に強められている、栄養が、何か力がもらってる。そして周りのものが何も変わってないのに、自分はそこで守られてるって。今日の話はその場所のことなんですね。この場所が、私、成長した人はすぐそこに入れる。そしてなかなかもうベイビークリスチャンがね、なかなかね、どうしても周りを見て、あれこれ、あ、携帯どうなってんだろうって、あ、メール見ようとか、ああって、って、もうそっち、もう飛び回ってるからね、なかなかその守りの場所に、入っていけないんですね。この場所、すぐに入れるっていうのは、練習が必要なんです。練習が必要なんです。特にテンション高い人、すぐもう頭が走ってるって、そういう人たちには練習がいるんですね。100年ちょっと前にアメリカでは、カリフォルニアではアズサスっていうような場所があって、そこで5人ぐらいの人たちが集まって、そして昨日の祈り会みたいに、まず悔い改めて許しをもらって、そしてそこの一人の担当の方はシーモアっていう、黒人の方だったんですけれども、そのシーモアが礼拝するときに非常に変なことをやってたんです。リバイバルが起きたんです。そしてこのシーモアさんっていうのはその、リバイバルの一つの大事なもうリーダーみたいな存在だったんですけれども、賛美してる時にすごい変な行動してたんです。いつも帽子かぶってて、そして礼拝が始まったらね、帽子を下げて顔を隠したんです。そして帽子をこのようにしてたんです。そしてそのようにしてたら、あれがどうなってんだろう、これがどうなってんだろうって、遅れたな、ドーンとか、全部シャットアウトして、それで彼がそのシークレットプレイスに入っていったんですね。 そしてそこから素晴らしい導きをもらって、そこから素晴らしい力をもらって、皆様帽子を買ってきてくださいって言っていませんけれども、どうやって、私の性格はこの人と違うし、この人の作りと違うんですけど、どうやって私がそのような心がもう静かになって、そしてそのシークレットプレイスに入れるかっていうのを、それを自分で調べて自分の方法が作るべきだと思うんですね。で、私の場合はもういろんなやり方あるんです。新幹線だったら野球の帽子をかぶってこう下げるの、こうやって、そしてそれをやるとあちこち見るんではなくて、もう私は神様のもう手の中にいるんだって、いやハレルヤ感謝します、あ僕一人じゃないんだって、今イエス様は私と共にいてくださってるって、これから、東京を向かっているんですけれども、何が起きるかわからない、誰と会うのかわからないけれども、今あなたは私を守ってくれている、力を与えて、そしてもう野球の帽子で やってるんですね。この朝の礼拝だったら何かというと、あそこの部屋のそこの椅子に入るんですね。そして、場合によっては、なんでみんなと一緒に礼拝しないんやろうかって、なぜ言うと あれができているやろうか、私の性格はね、物直したり作ったりするような人だから、どうしてもこの中に入っていくとね、いやもう一回ペンキした方がいいねとか、もうドアがあれキューってなるね、なんでキュー、ちょっとオイルを今度持ってそっちに行っちゃうんですよ、もう修理したくなっちゃうんですよ。ですからそうならないようにそこに行って、そしてそのシークレットプレイスに入っていくんですね。ですから皆様もどうやってその場所に入っていく、イエス様と共にいる、神様の影の中に入るって、これがどうやって自分らしくできるかっていうのは、これが非常に大事な成長のポイントなんですね。できんかったらいつまでもピリピリピリピリしてどうなるやろうかで不安って支配されるんですけれども、自分のシークレットプレイスに入る場所っていうのを研究して、どうやってそういう平安の場所に入っていくっていうのは非常に大切なんですね。そしてすぐ入れる人、なかなか入れない、心が落ち着かない、頭が走りすぎて、何がじゃあどうやって変われるかっていうのは、キーポイントはもう一度読んでくれますか、一節から読んでくれますか。
意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から。
2節もう一回読んでくれますか。
私は主に申し上げよう、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神。
秘訣はこれなんですね。神様を信頼することをうまい人、すぐその場所に入れるの、すぐ入れる、もうお金どうしようってすぐ信頼する人は入れる、もう体がどうなるやろうってすぐもう神様を信頼する、それうまいけれども、自分の人生を自分の力で解決しようとする人、なかなか入れない。明日どうしようどうしようって、こうすればこうなるし、ああすればああなるし、もうどうしようどうしようって、じゃあもう、もうちょっとこれを調べた方がいいんちゃうかって、もうなかなか入れない。なぜ言うと、信頼っていうのをまだ薄いから、信頼が深くなっていくと、どんどんどんどんその場所しょっちゅう入れる、その隠れ場所、その守りの場所入れるけれども、いつもあの人言った、あの人どう思ってんやろうかとか、これどうなるんやろうかとか、自分なんかしないとって、なかなか入れない。なぜ言うと、その場所の鍵はどこまで信頼しているのかって、 ですから早く早くその場所に入りたいって思うんだったら信頼っていうのは強めないといけないんですね。もう何もかも、あこれどうしようと思った時に神様信頼しますって、信頼しますって、あの これがどうな明日信頼しますって、経済が どうやって払えるやろ信頼しますって、その信頼すぐ神様の方を信頼していくってなるとその場所にもう入りやすいんですけれども、いつも自分の問題を自分で握って自分で解決しようとする人はなかなかね住所を見つからない、その平安の場所がなかなか見つからないんですね。信頼するってけど、信頼っていうのは神様を信頼するんだったらこれも計算に入れないといけないんですけれども、何かに対して神様を信頼するって、経済的に信頼する、自分の体の状態を神様を信頼する、それをやろうと思ったら必ず、信頼が試される、その信頼を揺れるっていう季節が必ず来る。信頼っていうのは口先だけじゃないんです、試される、本当に信頼してるかどうかって。そしてある日は信頼してるのに全部にダメになるんちゃうかっていう季節があるんです。そしてそれを通り抜けないといけないんですね。ヨーブの話なんですけれども、ヨーブ今日読みませんけれども一章から読んでみますと、なんか天でミーティングがあって神様をおって、そして悪魔もいたんですね。そして神様がちょっと自慢してて、おい私の、ね、しもべヨーブなかなかいいやつやろうってなんか悪魔に言ったんだよね。そして悪魔が返事したのは、そりゃそうよ、だってあなたの影に守られてんじゃないかって、ね、あなたが城壁が建ててるから私に届かないんですよって。だから誰だってねそのぐらいの守りがあったらね、もう神様好きですよ好きですよって言うけどね、もしね許可をくれるんだったら、そしてその城壁その壁をちょっとでも取ってくれるんだったら、もうあっという間にねキュルッと変わって信頼が崩れて、もうあなたに対してひどいこと言うと思うよって、だからもう嘘のしもべなんだよ、なんかそのような話があるんですね、そこではね。で神様が何が言ったっていうと、もうそんなこと言うん、体触ってもいい、商売触ってもいい、ファミリー触ってもいいけど、心がまだ城壁が立ててるからそれを触っちゃあかんでって。結局ね、神様の知恵によってその壁が取れたんですね。そしてそれが限られたもんで、自由に悪がひどいことができるんではなくて、ここまでっていうようなものあるんですね。ですから私たちが何か大変なことあった時にちゃんと理解してないといけないのは、攻撃が入った時にそれは悪魔が好き勝手何でもできるっていうような攻撃じゃないんです。ちゃんと決まったここまでっていうものが神様の知恵であるわけなんですね。私子供の時にもね、近くにも恐ろしい犬がいたんですね。そしてその犬はもう僕の足をかじりたくてしょうがないというような顔でね、そして自分のその庭にね鉄のケーブルがあって、そのケーブルからチェーンがあって、そしてそのワンちゃんがそのチェーン、向こうが自分の家やったんですけれども、私が通ったらねワンワンワンワンワンワンワンワンワンってもう飛んでくるんですよ。そしてうわーって、けれども私はもう経験があるから、このチェーンがここまでしか行かないって分かってんの。 ですから毎回同じような攻撃なんです。うわーってわわわわわわわって僕がちゃんと分かってるわけだから落ち着いてんのよ。信頼して、神様がどこまでの攻撃が悪ができるかってちゃんと計算入れてる。そしてあなたが潰れるどこまでは潰れるちゃんと分かってるの。焦ることない。でもしその神様がその壁を取るんだったら、その試練その攻撃通して素晴らしいことを生まれてくるから、ですからそれを許すっていうようなものなんですね。信頼するんだったら必ずある程度試されるけれども、その信頼を捨てなかったら自分は何倍も強くなっていく、恵まれていく、そのようなものがその中に入っているんですね。ジョブが最後読んでいくとものすごい恵まれた人に、なったんですね。信頼が試された後に素晴らしい、守りが入ったんですね。あちこち昔と違うなと思うのは、例えば特に新しい家とか金持ちの人の家通ると、窓ガラスのところにね、ステッカー貼ってあるんですね。そしてそこに貼ってあるのはセコムって書いてあるんですね。そして嘘のセコムもある。スティッカーだけで何もしてないっていうもんがあるんだけれども、そしてあとはキャメラもあるんだけれども、嘘のキャメラもあるんだけれども、よく見ればね、何が本物か何が嘘なのかっていうのは分かる。そしてそのセコムって書いてあると、それを無視し、泥棒がそれを無視して、窓を割って入っていって泥棒しようと思ったら刑務所に3年よ。しっかりローマ字読めないとなあ、泥棒はね、ねえアホやなって。ちゃんとローマ字ね、学校で学ぶべきや。セコムって、それを読めたら、それを読めたら守られるのに、わかんなかった、だってローマ字が苦手やおんと思ったら、もう3年よ、もうね、もうけど私たちはこの神様とつながって、そういう隠れた場所にいるんやったら、それがあるんだったら、セコムじゃなくて SECOM ではなくて JESUS なんですよ、ね、ですから霊的な世界ではこの人あんまり触ったら大変なことになるよって、セコムやったらね、こういうのもあるらしいんですけれども、例えば窓を潰して入っていこうとするとね、音しないものもあるの。なんで音しないかっていうとね、セコムのガードマンにも届いてんの、電波で。そしてもうこっちに向かってるって。ですから私たちがその JESUS に入ってると、誰かこいつをめちゃくちゃにしようと思った時に見えないけれども、天使のセコムがやってきてるんですよ。守ろうって、この人はもう、これはこの人の終わりではない。そしてそういう守りが送ってくれるんですね。これが3節と関係しているんじゃないかなと思うんですけど、3節もう一度読んでくれますか。
ハリウドの罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。
うん、うん、だからもう一回読んで。
主はハリウドの罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。
うん、ここよく読んでみると意味はね、罠に落ちるかもしれない。絶対落ちないって書いてないんですよ。けど罠にはまった時に脱走の道ちゃんと用意してくれて書いてあるんです。 それが人間関係の罠なのか、もう仕事の罠なのか、もう体の病気の罠なのか、けどここに約束してくれてるのは、脱走の道ちゃんと用意してくれるってこの保険の中に入ってあるんです。もう素晴らしいことなんですね。何か罠に私たちが落ちたら出してくれる。ですから皆様の今の悩みが一生続くもんではありません。解放の時があります。ちゃんと神様、あ、罠に落ちてるなって、もう心配するな心配するなって、はいはいはいはい、お、出ましたねって、 そのようなものあるんですね。そして三節もう一度読んでくれますか。
主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである、
うん、これも大事なんですね。恐ろしい疫病、O157 なのか、エボラなのか、今は世界が一致してきているので、飛行機もいろいろあるので、もう大変な病気があった時に移ってしまうっていうようなものが非常に多いんですね。それが鶏からやってくるのかちょっとわからないんですけど、ここにもう一度呼んでくれますか。
主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである、
うん、これを読んだ時に思い出さないといけないのはね、これモーゼス書いたんです。でモーゼスが何が見たんですよ、こういうこと。エジプトでもう実際見たんです、そしてね、今のアメリカとかね、エボラがあって、もう大変大変大変、2人が亡くなりましたって、もう大変大変って、もうみんな騒いでる、あ、3人になりました、焦ってんだけどね、モーゼ見たのはね、もう人間の死体でね、山程度死んだ体があって、それでも移れなかった、それでもかかってこなかった。私たちがそのような保険に入れるんです。そのような守りの保険に入れるんです。特に今の時代、この約束が大事ではないかなと思うんですね。4節読んでくれますか。
主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける、うん、主の真実は大盾であり砦である、
うん、これはちょっとね、なんか僕もちょっと不思議な約束なんだけれども、その写真を、なんか鳥の写真、このようなもんじゃないかなと思うんですね。お母さんがいて、そして、小鳥がその中に隠れてるわけなんですけれども、もし私がこれを見てやってきて、かわいいな、一個持って帰ろうと思って触ろうと思ったらどうなる？痛いよこれ。お母さんを怒らすっていうのはもう痛い、もう大変なことになるんですね。お母さんを無視してこの守られた子を取ろうとすると大変なことになるんですね。そしてこの意味は、私たちにとってはこの意味は、私たちがハイリングプレイスに入っていくと、誰が私たちを攻撃しようとしたらひどい目に遭わされる。神様の守りで私たちが守られてるんですね。これ何回も経験してるんですけれども、ある時、これは、インターネットでも入ってるので名前も言いませんけれども、あるもの取られたんですよ、パクられたんですよ。そしてその方は私のものを持って、何も言わずにアメリカに行っちゃったんです、ある意味、盗まれたっていうかね、そして私最初怒ってて、あいつとかなんか思ってて、そしてそれを言ってても何もならないから、神様、誰々さん私のこれをパクったんけど祝福してあげてくださいって、そしてそれで終わったと思ったんだけど、だいたい4年ぐらい経ってから、Eメールが来て、 あなたの許しを求めているんですけれども、実は借りようと思ったら気に入ってしまって自分のものにしてしまったんですって、そしてそれを、起きてから4年間私の人生は最悪ですから、宅急便で返したいと思ってるんですけれどもいいでしょうかって、最悪の4年間を私が経験したので許してくださいって。で私が返事したのは、そのものはもういりませんって、置く場所もないし別にいいんですけれども、あなたの祝福のために祈りますって。ですから私たちがね、守られてるのよ。そのしょっちゅうその影の神の影の中に入っていって礼拝してる人たちっていうのは守りがあるんですね。去年かな、 iPad が、東京の、山手線もうこんなぎゅうぎゅうでね、僕田舎もんやからもうリュックしてたんだよね。けれども誰か後ろにチャックを開けて、それで私の iPad を取っちゃったんです。もうこんななってる時に、そして、電車から降りたらなんか軽いなんか強くなったなと。けど怪しいなって、だってね、1時間前あんまり強くなかったのに、なんで1時間以内に強くなっていくんだろうって。そしてリュック取ったらチャック開いてんだよね。パクった人かわいそう、かわいそう、もうかわいそう。アメリカで4年間苦しんだ人、それともう同じことになってんじゃないかなって。なぜ言うとね、触ろうとするとね、大変なことになるから。神の子供っていうのは特にそういうシークレットプレイスにしょっちゅう入っていってる人たちっていうのは、この守りがあるわけだから、私たちこの世の素晴らしい、保険を、入っていくことができるんですね。もうちょっと、じゃあもう時間がないので5節から13節読んでくれますか。
あなたは夜の恐怖も恐れず、うん、昼に飛び来る矢も恐れない、うんうん、また暗闇に歩き回る疫病も、うん、真昼に荒らす滅び病も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる、うん、彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする、うん、あなたは獅子とコブラと踏みつけ、若獅子と蛇と踏みにじろう、
うん、OK。 ここで、書いてあるのは、結局周りがめちゃくちゃなっても自分はそれを見る立場に入るって、巻き込まれるんではなくて見る立場に入るって、入っていけるんですね。もし私たちが第一神様の隠れ場所を大切にしてたら、そういうようなものが聞いてくるんですね。今読んだところは、これがクリスチャンが信じているんですけれども、ユダヤの人たちもこれをもちろん信じている人が結構いるんじゃないかなと思うんですね。それで私今でももう何回も不思議なと思うのは、そのイスラエルの写真がある、これが今の現状なんですけれども、イエメンという国周りにあるんですけれども、イスラエルの周りめちゃくちゃなんですよ今。もう爆弾でシリアもうとんでもないことになってんの、もう大変なこと。イラクはこんな状態なんですよ、めちゃくちゃなんです。けれどもど真ん中にあるのはイスラエルでしょ。ダーラララララ、こんな高速道路があって、綺麗な建物があって、 ちゃんと恵みがあるんですね。不思議にリビアめちゃくちゃ、イラク周りの国は全部めちゃくちゃなのに、この不思議にこのイスラエルが普通の、ね、考え方だったら同じようにめちゃくちゃになってるはずなんだけれども、なってない。竜詩編91聞いてると思う、聞いてるから不思議にこのようなバランスになってるんですね。これはものすごい力強い保険です、この守りっていうのは。ですから皆様にお勧めしたいのは、教会に来た時にいつも周りをちらちら見て、あの人どうやろう、この人どうやろうとか、そうではなくて、本当に賛美した時にその神様の影の中に入っていく、その霊的な場所に向かっていってください。人によってその生き方が違うんですけれども、原則は信頼、信頼増やすと入りやすくなっていく。信頼してなかって自分の悩みを自分で握ってるのはなかなか入れないものなので、この保険は特に今年が大事じゃないかなと思います。祈ります。天父様、今このことを、話したんですけれども、これからこれを実行する時なので、私たちの性格とか一人一人違うので、どうやって私たちが少しずつあなたを信頼して、そしてその隠されたあなたの守りの場所をしょっちゅう入っていけるって、そこから力もらって、そこから平安もらって、どうやって具体的に私たちがそれができるかっていうのをこれから案内してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。